こんばんは、ジュンです。今日はね、祈るということをね、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい、皆さんね、お祈りどのようにされているでしょうかね。はい、まあ、いろんなね、宗教があって、いろんな宗派があって、それぞれね、道具があって、いろんな祈りがあると思うんですけれども、はい、まあ、クリスチャンの、ね、方やったらね、ロザリオとかね、そういう、まあ、あれもね、ちゃんとこう石だったり、こう木だったり、こう玉がついていてね、それで、やっぱりこう食っていったりするんですよね。仏教やとね、お念珠、数珠とかね、そういうものでこうなんか豊かって感情できるようにね、玉がついてね、木やったり石やったりね、いろんなものでね、何回お祈りしたかとかね、そういうことを感情できるようになってる道具やとかね、あります。で、いろんなね、まあその祈り方っていうのはね、あると思うんですけれども、はい、皆さんね、なんかその、まあ、一般的にね、日本で言われているところで、言うと、まあ、神様、神社さんね、で、あと仏閣、お寺さん ね、そういうものに皆さんね、初詣、とかね、行かれるでしょ。で、お盆になったらね、お墓にお参り行ったり、お彼岸になったらね、またお彼岸ね、まあお墓に行ったり、お仏壇にね、お参りしたりすると思うんですけれども、まあ今ね、そのお墓ももう合祀するとかね、お仏壇も、もうお仏壇はこうね、なしにするとかね、いろいろなね、形が取られるようになってきて、樹木葬やとか散骨やとかね、いろいろあるんですけれども、祈るって基本的にそのどういうことなのかなって、考えた時に、じゃあお墓の前に行かないと祈れないのか、神社仏閣に行かないと祈れないのか、お寺さんに行かないと祈れないのか、ね、お位牌を、ね、目の前にしないと祈れないのかとかね、いろいろ思うんですけれども、祈る時に、一番その主になってるっていうのは何なんでしょう、道具でしょうかね、その祈る対象の物体でしょうか。それはね、皆さん、まあ、千差万別、いろんな考えはありやと思うんですけれども、祈るっていうことは自分の胸、心一つでできることやと思うんですね。はい、なので、まあ日々ね、お祈りするっていうのは、やはり自分の胸、心で、お祈りするっていうことができるのでね、まあ、どこに行ってもその自分の胸、心が、自分の思いっていうものが祈りの主体にあると思うんですよね。もちろんその神様や、ね、信じてある神さんや仏さんや、ね、キリストさんや、アラーの神さんや、ね、いろいろあると思うんですけれども、でもそのものに対、その、まあ、その、なんていうんですかね、拝む対象、祈る対象ね、に、向ける心が祈りなんやと思います。はい、で、だからね、別にどこにいても、その祈る対象を思い浮かべてお祈りすることはできると思うんですけれどもね、その、こうでなければならないっていうことをね、私は坊さんとしてね、あんまり言いたくないです。祈りっていうのはそれぞれの、まあ、形があっていいんじゃないのかなと思うんですよね。もちろんそのね、一応こういうふうにしなさいよというね、基本的なこと、まあ神社さんで言うとね、二礼二拍手一礼っていうのがね、正しいんだって言われてますけどね、でも神社さんによったらね、神さんによったら手4回叩くとこもあるし、8回拍手をするとこもあるし、 1回しか白書とかね、データ抱かないとこもあるし、いろいろやと思うんですよね。で、まあ郷にいれば郷に従えで、ここの神さんはこうしてくださいっていうふうにね、こうご案内があればそのようにしたらいいし、ね、でもそのそうじゃないとね、神さんが聞いてくれないとかね、そんなことは絶対ないと思います。もちろんそのこういうふうにしなさいっていうのが、まあね、お伊勢さんとかでも正しいっていう言われるね、こう所作っていうのがあると思うんですけれども、はい、だから所作っていうのはね、そのところにおいて作られたものであるから、そこの場所でそういうふうにしなさいよという作法ですよね。なのでまあそこで決まっている所作があればそれに従えばいいけれども、でもその、ちゃんとね、住所と名前と数え年と、であとお願い事をちゃんと言いなさいとかね、口に出して言いなさいってね、どこどこの誰誰、住所はここここですって言ってる人いてるもんね、ほんまにね。でもそれはそれぞれでいいと思うんですよ。そういうふうにしないといけないって、信じてある人はそれでいいし、そんなことしなくていいんだって思う人はそれでいいし、もう祈りをね、強制するっていうのはね、ある意味カルトですよね。祈りはもっと自由であっていいのかなと思います。まあ一応そのね、礼儀とか基本的な所作から離れてなければいいんじゃないのかなって。なんかは、ね、二礼二拍手一礼やのに、なんか間違ってなんか手を3回叩いてしまったから、バチ当たるんちゃうかとか、願いが聞き届けられないんじゃないでしょうか、間違えた拝み方をしてしまいましたって言ってね、相談に来はる人いてるんですけど、そんなことないでしょ。言い方が間違ったとか、やり方が間違ったから伝わらないっていうようなことはないと思います。はい、必ず神さんは、仏さんはね、人間って間違う生き物やからね、タイムリーやな。でもその間違うことを前提としてね、ちゃんと見てくれてはるんでね、多少そのずれてたりとか間違ったりとかしてたとしてもね、全然それはね、許されることやと私は思います。はい、その暴言吐くとかね、そういうことでなければ、罰当たりなことするとかでなければ、神さんや仏さんはその所作が間違ったとしても、そのちょっと段取りが悪かったとしても、必ずもっと大きな、もう人間とかよりもね、全然大きな心で見てくれてはると私は信じてるんでね、必ずこうしなさいとかね、お願い事を言うちゃいけませんっていう人ね、何を言うてんねやと思います。はい、日本にはね、苦しい時の神頼みっていうことわざがあるじゃないですかね。苦しい時は神さんにお願いしていいんだよと昔から言ってるのにもかかわらず、神さんに、お願い事をしてはいけません、ここに来れてありがとうございますと感謝を述べましょうね、読んでいただいてありがとうございますね、今日お参りに来れてよかった、嬉しいですだけ。お友達に会いに行ってね、大事な、会いたいと思ってたお友達に会えて、いやーほんまに会えてよかった、バイバイみたいな。今日会える機会をくれてありがとう、嬉しい、よかった、バイバイみたいなね。大事なこと伝えんかいって思えへんかな、みんな。ね、もちろん会えて嬉しい、それはね一番、本当に、ね、会う機会、この時間をいただいてありがとうっていう気持ちはね、とても大切だと思います。でもその上でね、今日はこういうことを言いに来たんやとか、こういうことを話したかったとか、こういうお願い事あるんやけどっていうことね、正直に、まあ分かってはると思いますけどね、神さんはね、言わずとも理解してくれてるというかね、神様にはもうバレバレやよ、だから言わなくていいんだよって言うてはる先生 が要素いてはるのかなと思うんですけど、これを話ししたいと思って会いたい人のところに来てね、いや会いたかったです、ありがとうございます、内容は、言うたらあかんって言われてます、お願いしたらダメって言われてます、さいならって言うて帰れよって絶対思ってると思うんで、まあお見通しやとしてもね、やっぱりお願い事って、するべきやと思いますし、例えばその京都にね、有名なね縁切りの神社さんあるんですけれどもね、皆さん知ってある人は知ってると思うんですけれども、京水さんの近くかなあると思うんですけども、そこはねやっぱり縁を切りたいと、ね、この人と別れしたいと、ね、絶対この人とはもう別れたいんだというね、そういう思いをねちゃんと神さんに伝えに行く神社があります、縁切り神社ね。だからその縁切りさんじゃなくてもね、いろんな神社さんにお参りの時はちゃんとねご自分の今日こういうことをね、お願いしたいですっていうことをねちゃんとお伝えした方がいいと思います。はい、たとえそれがね、あ今は時期じゃないよって言って叶わなかったとしても、ちゃんとお伝えするっていうことはね、全然失礼ではないと思いますし、むしろ今はこういうふうに思ってますって、じゃあもうちょっとやな、もうちょっと頑張れよって言ってね、その時は願いが叶わないかもしれないけれども、いつかはね努力してればまたそれをね叶えてくれる日、あるいは自分の努力でね、それをね勝ち取れるように見守ってくれてあるっていうね、そういうものやと思うんで、神社さん、お寺さん、大いにねお願い事を私は発信していただきたいなと思います。黙ってたら伝わらんやん、せっかくねお友達とか大事な人に会いに来てね、やっぱりさいならって何にも言わんと帰るんか、お礼だけ言うてみたいなね、言っちゃいけないっていう神社さんももしかしたらあるのかもしれないけれどもね、その自分で、その隠しときなさいっていう神社さんとかね、そういう教えの神さんや仏さんもあるのかもしれないんですけれども、私は、一般的な神社さんやお寺さんだったらちゃんとどんどんね、むしろ貪欲なぐらいお願いしていいと思います。全部が全部叶わなくてもいいんじゃないですかね。ちゃんと今こういう風にしているのでこれが、叶いますようにとかね、叶わないからここの神社さんがダメとかそんなことはないと思います。はい、神さんや仏さんっていうのはやっぱり苦しい時にねおすがりするものやと思うし、神頼みするものやと思うし、お百度踏んだりねするのもそうやと思うし、皆さんお願い事ね、されるとちょっとこう叶わなかったとしてもね、お願い事した時ってちょっとホッとするんじゃないかなと思います。はい、なんか別に口に出さなくてもねいいんで、心の中でこうこうこうでっていう方が、住所とか名前とか年齢とかね、あなたのこと知らないんだから、だから言いなさい、住所とか名前とか年齢とかねを名乗りなさい、名を名乗れみたいなね、赤戸鈴之助みたいなね、年齢わかるね名を名乗れってよりお願い事した方が、どこのどなたかっていうのはね、皆さんも神さん仏さん分かってくれてるんでね、ちゃんとお伝えして、せっかくお参りに行ったんだから、お願い事をしてね、今日もありがとうございます、お会いできて嬉しいですっていうこともね、ちゃんとお伝えしはったらいいん違うかなと思います。そんなにね、堅苦しく難しくお考えにならずに、お伝えしたいことをお伝えして感謝してね、帰ってきたらいいんじゃないのかな 御朱印とかもろてね、並んで。あれはね、あのスタンプラリーです。私も集めましたけどね。集めさせていただきましたけどね。はい。88回ってね。はい。今松山ケンイチさん、ま、回ってるよね。すごい、偉いなと思います。ちゃんとね、一個一個お写真撮ってね、残してあるしね。便利な時代になりましたよね。そうやって一つ一つね、すぐに、残せるというね。まあ、でも、88回る間にね、お大師さんとね、どっかでお会いになってるんじゃないのかなと思いながらね、はい、ちょいちょいツイッター拝見してます。ね、やはりその札所っていうのはね、本当に皆さん一生懸命お参りされるのでね、札所を管理されているお寺さんもね、本当に大変やと思うし、ね、日々御朱印をね、集めて一生懸命回ってはる方々にね、ちゃんとそういう風にね、こう無事にお参りができるようにっていう風にね、お寺でね、やっぱりちゃんとお掃除されたり、ね、整えられたり、ね、なさってくださってるんでね、皆さん気持ちよく、ね、お参りできると思うんでね、はい、だからそのお寺さんがね、こう一生懸命、自分たちがお参りする、お参りしやすいように、環境をねちゃんと整えてお掃除したり、ね、いろいろ空き、ね、やったらね落ち葉履いたりね、雨あった滑らんようにとかね、いろんな配慮をねしてくださってるっていうこともね、それは神さん仏さんだけじゃなくてね、そこを管理してくれてはる方々、お坊さんやね、その周りの方々にね、感謝してね、お参りされると よりね、深いお参りができるんじゃないのかなと思いますし、まあ、そこでねお坊さんやお寺の方にねちょっとおはん、まあ忙しかったらあれですけどね、話しかけていろいろお聞きになるとね、またその話がね、盛り上がったりね、したりすると思います。はい、そんなにね敷居が高いと、まあまあ忙しい時にねお話するのはちょっとあれかもしれないですけど、はい、皆さんがね、思ってはるほどお坊さん方って敷居が高い方々じゃないと思いますしね、やっぱりお寺のこととかよう知ってはるからね、そのお寺のこととかよう聞かはったらまたいい、思い出になるんやないかなと思います。はい、まあお寺やね神社さんでその中のね、方々とお話しするっていうね機会がもし得られましたら、ぜひね、そういう方とねお話しして、いろいろそこの、まあ、成り立ちとかねお聞きになると、また、ガイドブックには載ってないような裏話がお聞きになれたりとかしてね、こうちょっとね楽しい思い出が一つ増えるんじゃないのかなと思います。それもまたね良きお参り屋の一つではないのかなと思います。はい、ぜひね皆さんも神社仏閣にね季節もねいいんでね、お出かけになってみてください。はい、祈りの形にとらわれず、ね、ご自分の思いをねちゃんと神さんや仏さんにお伝え届けて、くださるといいお参りになるんじゃないのかなと思ったりします。はい、まあ、多少のね、所作がね、ちゃんとできてればちょっと間違ったとかそんなことは気になさらなくていいと思います。はい、まあ祈りについて、私の思うところをお話しさせてもらいました。いやそんな違うわ間違ってるわって思わはるのはね、それはそれで全然いいと思いますし、またそういうねこうご意見があれば私もねまたお聞きして勉強させていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、この辺で、失礼いたします。皆様がお幸せでありますように。合掌。はい、今日はこれで失礼します。おやすみなさい。